はい、では今日は、親鸞聖人の、御和讃、この、白馬にあります、この御和讃を通して明らかにしたいと思います。真宗聖典では、220ページですけども、真ん中の右であります。まあ、これは有名なですね、御和讃で、一般の、浄土真宗のお宅でお勤めとしてですね、使われている、親鸞聖人のお言葉であります。下脱の降臨、極もなし。高速かむる、者は皆。有無を離ると述べたもう。平等学に決めをせよと。こうおっしゃってますね。下脱の降臨極もなし、高速かむる者は皆、有無を離ると述べたも、平等学に決めをせよ。まあ、この短いお言葉の中に、仏教の深い御心を親鸞聖人は込めてお作りくださっています。まず最初ですね、下脱の降臨極もなしと、こうおっしゃってます。まずこの下脱と言いますのは、まあ、これは、まあ、涅槃のことなんですね。煩悩を解きほぐし、そして苦しみから脱する。煩悩を解きほぐし、苦しみから脱する。これが仏様であります。だから、涅槃のことを下脱とも言います。下脱とは、涅槃、つまり煩悩が吹き消された状態。我々が目指すのは、この苦しみから脱し、煩悩の苦しみから解放されることであります。その下脱の降臨、まあ、これは仏様の力を仏教では光と、例えられます。で、その和とありますから、この仏教で和といったらですね、まあ、ローラーですね、ローラー。まあ、ガタガタの、そういう、場所を、ローラーをかければ、平たくなるように、我々の、ね、心はですね、非常にもうガタピシガタピシで、心が、苦しんでおります。その心を安らかに、穏やかな、幸せな心に、ローラーで、ね、引いていくように、この、仏様の力によって、この煩悩が減っていく。煩悩をなくす働きが、この下脱の降臨。これは阿弥陀仏の、お力をこのように親鸞聖人におっしゃってます。下脱の降臨、極もなし。極がないということは、際限がない。どんな場所にも、どんな人にも平等に、降り注がれるのが阿弥陀仏のお力であると。この御和讃はですね、阿弥陀仏のお力をですね、大無量寿経では12に分けて教えておられます。その12の中の2番目、無変光という働きが、これ正真言にもありますけどもね、阿弥陀仏のお力は、無変光であると。その無変光について述べられた親鸞聖人の、お言葉であります。阿弥陀仏のお力というのはですね、無変光。どんな場所にも空間的に十方と言いましてね、どんな場所にも平等に、光明は降り注がれるんだと。阿弥陀仏の光明の降り注がないところはないと。あまねくすべてを照らす光。まあ、これが無変光であります。この無変光の働きを、下脱の降臨極もなし。そして、高速かむるものは皆とおっしゃってますね。阿弥陀仏の光はですね、阿弥陀仏の光に触れたものは、こうむる。これかむるとありますけども、こうむる。受けるということですね。阿弥陀仏の力を受けたものはということです。阿弥陀仏の 光に触れたものはみんなこうなるんですよと。有無の間違った考え方、邪見、横島な間違った考えから離れることができると、こうお釈迦様はおっしゃっておられます。離れると述べたも、この邪見から離れるには平等学に決めようせよ。平等学とは我々を平等に救う阿弥陀仏の本願であります。まあ、これが大まかな意味なんですね。で、親鸞聖人は、この五亜三を含めてですね、難しい仏語にはですね、まあ、左訓と言いましてね、左の訓と書いて、この解説をしておられるところがあるんですね。原文読んでみると、この難しい仏語にはですね、この左訓、左の訓と書いて、この解説を施している部分があるんです。で、この五亜三には大体あるんですけどね、まあ、この五亜三にも親鸞聖人ですね、まあ、大事な仏語、まあ、皆さんに知っていただきたい内容にはこの左訓というものを施しておられます。まあ、それをちょっとですね、読んでみますと、まあ、聖典には出てませんけどね、原文読んでみると書いてあるんですね。どういうふうに書いてあるかと言いますと、まずこの解脱の説明を読んでみると、これはですね、砕く、煩悩を砕くとおっしゃるんです。つまりこの解脱というのはですね、我々の煩悩を砕く働きなんです。まず砕くとおっしゃってますね。で、解脱というは、悟りを開き仏になるを言うと。まず解脱と言ったら、これは悟りを開いて仏になったのを解脱と言います。で、我らが煩悩悪業を阿弥陀仏の御光、いわゆるお光、光明にて砕くという心なりと、こうおっしゃってます。この解脱というのは、我らが煩悩悪業、私たちは煩悩にまみれ、悪業で苦しんでいる。この我らが煩悩悪業を阿弥陀仏の光、この光は阿弥陀仏のお力、光明を言っております。阿弥陀仏の御光、光明によって砕くという心であると。阿弥陀仏の光明によってね、この煩悩を砕くんだと。砕く、まあ、こんな字書きますけどね、砕く、皆さん正真言覚えておられますかね。質の在波ウームー剣というのがありました。有無の剣を裁破する。これが実は仏教なんですね。私たちの魂の解決を成し遂げるには、間違った有の剣、無の剣、ね。もうこれ後でお話しますけどもね。これ間違った考え方、有無の剣を裁破することによって幸せになれる。これは龍樹菩薩のね、功績として親鸞聖人は正真言に質能在波ウーム剣とおっしゃってますね。質能とはことごとくね、破るね、うの考え方、あるという考え方とないという考え方、どちらかに偏る極端な考え方、有無の剣をね、裁は砕く、歯は破る、つまり煩悩を打ち砕く。これは実は煩悩によって私たちは間違った考えが起きてしまったと。だから煩悩を打ち砕いていくのが仏教なんです。だから仏教を聞いてですね、煩悩が変わらないということはないんです。実はちょっとずつでもですね、煩悩は減っていくんです。我というですね、間違った考え方に私たちは執着しておりますけども、その我執を、ね、この、があるという考え方、ここから煩悩が起きますので、まだ言葉変えたら、この、有の剣、無の剣、これが我々の苦しみをもたらしますので、これを何が何でも打ち砕かねばなりません。それで、裁破、ね、砕き、破る必要があるんですね。 じゃあどうして破れるかといったら、それは阿弥陀仏の本願しか破る方法はないと。こう親鸞聖人は、体で知らされて、ね、下脱の降臨しかないと。こう思われてですね、下脱の降臨極もなし、拘束かむる、こむる者はみんな、有無を離れると、お釈迦様おっしゃってるし、正信では、龍樹菩薩もおっしゃっておられる。またこのご朝は実は、ドンラン大師という方の書かれたものを元にして、親鸞聖人は和讃を作られました。ドンラン大師もおっしゃっておられますと。だから我々は、平等学に奇妙することがね、大事なんですよと。こういうふうにおっしゃるんですね。で、まずこの最初のね、この下脱の降臨。この説明で、ね、この下脱の降臨によって、私たちは煩悩が打ち砕かれるんだとおっしゃるんですね。打ち砕かれる道は下脱の降臨しかないと、こうおっしゃるんです。だから、まず、この下脱の降臨の説明で、砕く。ということが下脱の降臨だと。そして、下脱というのは悟りを開いて仏になることを言う。また我々もですね、まあ、根性ではないかもしれませんが、これから未来において、この無変更の働きで、我々も必ず仏にならせていただきます。下脱というは、悟りを開き、仏になるを言う。で、この働きは、我らが煩悩悪業を、阿弥陀仏の御光、阿弥陀仏の降臨ね、光明によって、ね、砕く、ね、災難。砕くという心が下脱の降臨であると。で、これがですね、極もなし。ね、まあ、これは、煩悩がですね、打ち砕かれたら自分だけじゃない。すべての人に降り注がれていることがわかるんです。こういう真理はですね、この打ち砕かれた世界、涅槃の世界はもともとですね、存在してるんです。ただ、私たちは我執といって、この煩悩があるために、煩悩という執着があるために、それが見えないだけなんです。この涅槃という結果、下脱という結果はですね、ある種まきをして得られたものじゃないんです。ここはちょっと皆さん嫌いかもしれませんけどね。仏教を学んでみると、この下脱という結果はですね、いい種まきをして得られるということじゃなくて、もともと存在してるんです。ところが、執着があるために、私たちはそれがわからないだけなんだと。だからひたすら仏教では、この、有無の権。これが、ね、我々の、ね、涅槃を阻んでいる。ね、実は仏教では、仏教を聞いている方々は、仏性があると。こう親鸞聖人におっしゃってね。また、大信心は仏性なりともおっしゃって。この信心のある人は仏性があると。皆さん今仏法聞いてますからね。まあ大信心ではないかもしれませんが、信心はあるんです。信心がなかったら仏法は聞けません。仏性があるから今聴聞されてますね。まあそのね、仏性がね、ありますから。だから私たちもですね、必ず仏になれるんです。で、そのね、煩悩を打ち砕くことによって、私たちは、涅槃が得られ、下脱をまた、ね、得られていくんです。まあ、これはある時突然じゃなくて、仏法を聴聞することによって、だんだんと打ち砕かれ、我が弱くなり、ね、苦しみがだんだんと減っていきます。だからこの下脱というのはですね、実は、もともとこの世に存在しているんです。それを邪魔しているのが、ね、右の権、無の権なんですね。だからこの、まあ、今日はこの右の権、無の権についてね、皆さんに詳しく、知っていただきたいと思います。で、次ですね、もう少し、説明いたしますと、今、下脱の降臨の説明をいたしました。で、次ですね、有無を離ると述べたも、ここをですね、ちょっと親鸞の言葉で言いますとですね、この有無の離るというのは、邪見を離れるんだと。こういうふうに、作文でおっしゃってますね。有無を離るとは、言葉を変えたら、邪見を離れると。 知恵がないから間違った考え方を私たちは持っていると。この邪見が我々の苦しみを生み出すと。無の考え方、無の考え方、囚われる考え方、中道から外れた偏った極端な考え方、これを邪見と言いますね。この邪見を離れていくのが仏教であると。こう親鸞聖に有無についての解釈を、こうおっしゃってます。そして最後平等学の説明を見てみると、まあ、これはですね、こうおっしゃってます。阿弥陀仏は発心にて増します間平等学というなりと。阿弥陀仏は発心ね。阿弥陀仏は発心、法の体と書きますけどね、真実のお体、まあ真理そのもの、これが阿弥陀仏なんですね。真理そのものだからもともと存在してます。そして、肉体がありませんからですね、すべての人を平等にね、救うことができると。もし肉体があったらですね、どうしても救う対象は限られてきますけどもね、この肉体がないのが阿弥陀仏ですから、すべての人をまた平等に救うことができると。阿弥陀仏は発心であります。ね。阿弥陀仏は発心にて増します間、平等学というなり。だからこの平等学というのは、阿弥陀仏のことなんだと、ね、平等の悟り、すべての人を平等にまた救うことができるし、また平等学という悟りを阿弥陀仏が開いておられますから、我々もやがては阿弥陀仏になれるし、同じ阿弥陀仏と同格の悟りも開けるんだと、こう仏教では教えられます。でそこでですね、まずこの大まかな意味を皆さん知っていただいた上で、次にですね、私たちのこの、まあ、実践というか生活においてどのようにですね、このご和算が影響してくるのか見ていきたいと思いますね。まあ、この下脱の降臨、我々の煩悩を解きほぐし苦しみから脱出させる、それは阿弥陀仏の降臨であると。この阿弥陀仏の光とは何かといったらですね、このもちろん目に見えない力が働いているんですけども、もしこれが真実ならば、もうみんな救われてなければならないんです。これだけから見たらですね、阿弥陀仏の下脱の降臨は極もない、ねね、阿弥陀仏は光に例えますから、みんなですね、光は被ってるんじゃないかと。そうなればみんな有無を離れることができる、みんな救われていてもいいように思いますわね。まあ、ただしですね、被るものは皆ですからね、やはり一応降り注がれてはいるんだけども、やっぱり被っていないものという人がいるということも考えられます。まあ、実は被ってるんですけどね、この煩悩が阻んでるんです。仏教で我執といって、煩悩、我に対する執着、我の強い人はこの光明を阻むんです。受け付けないんですね。そこでこの我執を破っていくね、その働きが必要なんです。これが説法、やはり聴聞が必要なんです。親鸞聖人ですね、この阿弥陀仏についてこのように親鸞聖人におっしゃってるんですね。阿弥陀仏は光明なり、光明は、知恵の姿なりと、こう親鸞聖人ですねおっしゃってるところがあるんですね。まあ、621ページにこの唯心聖門位に、このように親鸞聖人は述べておられます。一番最後のところにね、阿弥陀仏は光明なり、光明は知恵の形なりと。これ皆さん知っておいていただきたいですね。阿弥陀仏というのはイコール光明なんだと。光明とはこれは知恵の形である。 こういうふうに親鸞聖人はおっしゃっておられます。まあ、この言い方は親鸞聖人だけかもわかりません。まあ、それまでの浄土仏教はですね、この阿弥陀仏を人格的にですね、教えられているのが、まあ、浄土宗なんですね。まあ、そういう考え方が大半だったところ、親鸞聖人は、まあ、初めて御名号にされ、まあ、今までの浄土仏教と違うような、まあ、形で教えられているんですけどね。ここもですね、阿弥陀仏とは光明であると。光明とはイコール知恵の形なんだとおっしゃってるんです。これはどういう見心かと言いますと、阿弥陀仏はですね、これ知恵の働きなんですね。仏教では光明と言ったら知恵なんです。で、これを象徴するために、お仏壇ではですね、まあ、普通は必ず、お灯明があるんですね。お灯明は阿弥陀仏の知恵を表すんです。ちなみにお仏花は、慈悲を表します。で、このお花を見ることによって心が和む。まあ、実際お花がね、まあ、あった方が本当いいんですけどね。なくてもまあ仕方ありませんが、お花を見ることによって心がね、穏やかな、慈悲深い仏の心のように思いますから。お花を見るとね、心が和みますから。それで、お仏壇には必ず、普通はお仏花をお供えするんですね。そして、このお灯明をね、置くのは、我々の暗闇、煩悩、知恵がない我々の闇を照らす働き。これが知恵。これを光明に例えてるんですね。だから阿弥陀仏の力といったら光明なんですね。知恵の形なんです。この形と言いますのは、まあ、なかなかこれ理解しがたいですけどね。説法と受け止められたらいいです。やはりですね、知恵の形とならないと我々はこの下脱の降臨に遭うことは難しいです。煩悩が解きほぐされ、煩悩から離れるということは無理ですね。ただ何もせずにね、この存在するだけでは煩悩は変わりませんから。やはり教えを受けて、教えを学んで、初めてこの我が私たちを苦しめていると。我習から離れていこう。煩悩を少しでも弱めていこう。減らしていこうという気持ちになりますから。だから、この知恵の形、つまり、説法という形で教えていただかないと、私たちは、この、我ら煩悩悪業を砕くということはできないんです。この下脱は砕くですからね。だから煩悩は減るんです。弱くなるんです。説法によって、教えを皆さんが学ぶことによって、少しずつ煩悩は減っていくし、弱くなっていくんです。だから阿弥陀仏の、と言ったらね、目には見えませんが、この説法を通して阿弥陀仏を知っていくんですね。やっぱり説法が一番大事なんです。聴聞が大事なんです。まあだから浄土真宗では、ね、仏法は聴聞に極まると。教えを正しく聞く。正しく学ぶ。学ぶことによってしか知恵は得られませんし、我々もこの知恵を身につけていくんですね。そして、悪業煩悩を下脱の氷によって砕いていただくんですね。その説法によってね、で、高速阿弥陀仏の光に触れる。ね、まさに光明に触れるとは、説法を聞く。聴聞することを高速かむる。これはこうむるという漢字ね。こうむる。こんな字書きますね。こうむるを、かむる、かふるというふうに、昔の言葉で言われてますけどね。拘束をこうむる。受ける。ね。光に触れる。阿弥陀仏の光明をこうむる。光に触れるものは、いわゆる聴聞するものは、弥陀の本願を続けて聞法するものは、ね。有無を離れることができる。この有無を離れる。これがある意味、仏教の究極の目的とも言えるんです。まあ、仏法を聞いている方はね、五章の一大事の解決が大事だと、まあ、聞いておられる方あると思いますけどね。五章の一大事の解決とは、三幕道を離れて、ね、苦しま悩みになることなんですけども、言葉変えたら、有無を 離れる身となる。これが、ね、まさに下脱とも言えるんですね。だからこの、有無を離るとはどういうことか。まあ、これをですね、正しく知る必要があります。この有無を離れるとは、言葉変えたら、邪見を離れる。どういう邪見を我々は持っているか。ね。まあ、ここは大事ですから、ここをですね、今から明らかにしたいと思います。仏教はひたすら邪見を正見に変えていく。ね。横柴な考え方を、この光明によってですね、仏教では、この正見に変えていきます。正しいものの見方。これ仏教で中道とも言いますね。極端な考え方をしてはならない。これ、弓道も中道であり、真実も中道。物事をあるがままにね、見ることによって苦しみをなくすことができると。我々はどうしてもですね、物事を二つに分けて、ね、この分別心で二つに分けて、間違った見解を起こしてしまうと。どういうことかと言いますとですね、まず私たちはですね、残念ながら、自分の姿がわからない。愚痴であるために自分がわからない。そこでですね、私たちは、まあこれ仏教で、有意識がわからないとしますね。本当の私というのは有意識なんです。真実の自己とは有意識。まあ言葉を書いたら仏教ではこれを無我とも言います。無我。あるいは有意識。あるいは空とも言いますけどね。ただこれが本当の私。で、これがずっと生まれる前からも死んだ後もずっと続くんです。で、私たちはこの有意識が本当の真実の自己が無明に覆われてわからないために我を作ったんです。自分がわからないためにですね、実は皆さん見てる時間は実は有意識なんです。実はもう有意識が仏教では見えていると教えるんです。ところが、これがパッと見てですね、私だとはとても思えないんで、それで世界をですね、ガーとターに分けたんですね。ガーとターに分けたんです。世界を二つに分けて、これ仏教の分別心と言いますけども、二つに分けることによって自分というものを確認しようと。これ無意識レベルで私たちは今までずっとしてきたし、これからもしようとしております。ね、世界を大きく、ね、これは自分。これは自分ではない。他だと。我と他に分けた。自分と他に二つに分けることによって自分を確認しようとしたんです。まあこれを、ガタピシと言いますね。まあ日本語にあるですね、この家が古くなるとガタガタガタガタするとか。あるいはピシッピシッという音がね、あれなるのはこの二つに分けたことによってぶつかるんです。仏教では苦しみのすべてはガタピシ、世界を二つに分けたところ、これ仏教でウとムとも言いますけどね、私はあるね、二つに分ける考え方、これによってね、身近なところではね、姑とお嫁さんがぶつかったり、あるいは夫婦喧嘩でもね、対立したり、これがね、争いのもとになり、やがては戦争にもなりかねない。これ元は、世界を二つに分けて、そして、ね、我が他を否定する。ここから罪悪も生まれ、苦しみも生じるんです。本来は、真実から言うと、我も他もないんです。これが真実は有意識なんですね。でも私たちは自分がわからないから世界を二つに分けて、そしてこの我に執着するんですね。全部自分だと思えないんで、自分、これが自分だと執着したんですね。まあ私ならばですね、今、こちらにおらせていただいている。普通ならば私と言ったら自分の肉体がまず我ですね。そして自分の持ち物が私の我です。そしてそれ以外のものは他というふうに分けて理解します。こうすることによって自分が明確になるんです。 私たちはただ二つに分けただけなら問題ないんだけどもね、分けた後に我に対して執着して、そしてこの他を否定するところに罪悪の元があります。二つに分けるだけなら問題なかったです。で、我に執着した、そしてこの我こそが自分だと、これが自分だというふうにですね思うことによって苦しみが起きると、こう言われます。他を否定しなければいいんです。でも私たちはこの我が自分、これがもしなくなったら自分がわからなくなるので、私たちはこの我を守るために生きることになってしまったんです。これを仏教でガリガリと言いますね。昔からガリガリ亡者は地獄行きとか、みんなもうエゴいっぱいですね。自分さえ良ければ人はどうなってもいいと、そういう風になったのは、もともとは自分がわからないから我を作って、この我を守るためにみんな生きているんです。だから凡夫は、有識のわからない人はみんなガリガリ亡者になると教えられますね。ガリガリ亡者、ガリガリとはですね、我を利する、これ我を守る、我を演じる、本来自分じゃないものを勝手にこれが自分だと、ね、想定して作り上げて理想の自分を作って、でそれを演じる、それを守ろうとして一生を得る。ところがその我は自分じゃないので、死んだら消えてしまう、滅びてしまうんです。だから自分が分からなくなるから死が怖いんです。なぜ死が怖いかといったらですね、我があると思ってるからなんです。仏教ではね、右の拳を持つと必ずですね苦しむと教えるんです。私たちは我とは自分のことですね、自分があると思ってますね、まあ、当たり前なんですけども、ね、実際自分がある、自分とはこの肉体と思ってますね。この自分という思いが強ければ強いほど苦しみが大きいと言われます。私たちはまず自分を設定しました。そして自分があると思ってます。ここから苦しみが起きるんです。仏教ではですね、もうこの世界には、皆さんの使う言語には無量無数のたくさんの言葉があります。いろんな言葉がある中で、根本的な言葉は何かといったら、仏教では「う」と「無」であると教えるんです。「う」と「無」、もう一つ加えたら「自分」です、ね、自分。この「自分」という言葉と「ある」という言葉と「ない」という言葉、これが我々が使う言葉の中で根本的なものなんです。またこの言葉によってですね、私たちは囚われて苦しみを生み出し、不安を生み出し、恐れを生み出し、苦しむんだと。この右の拳を砕かないと皆さんの幸せはないんです。どうしてかといったらですね、まず本当の自分といったら有意識なんです。真実から言ったらですね、実はこの世というものはあるのでもないし、ないのでも実はないんです。まあ、ちょっと何のことかと思うかもしれませんが、まずこの世の真実を言いますと、ね、仏教ではこの世の真実を比喩、比喩と言います。この世の真実をね、比喩、比喩、まあ、これぜひね、覚えておいてくださいね。比喩、比喩、まあ、ちょっとこのことを普段使いませんけども、これよく仏教で使う、仏教で教えられる大事な概念なんです。皆さんの存在は比喩、比喩、この世のすべて、大宇宙すべてのありとあらゆる現象、私も含めて全部ですね、比喩、比喩なんです。意味はあるのでもないし、ないのでもないと。なぜならば無常だから、 これは、無常を表した言葉なんです。
この世は仏教では、諸行無常といって、諸行とは現象すべて、形あるものないもの、心も、ね、心も、ものもすべて諸行ですね。この世のすべてのものは諸行といって、これ大宇宙の真理ですね。
諸行無常。諸行無常とは何かと言ったら、
比喩非無なんです。
諸行とは、ね、形あるものすべて、現象すべてを仏教で諸行と言います。それはすべて年々に刻一刻と変化しているんです。仏教では、この諸行のことをですね、刹那滅と言って、瞬間瞬間変化してるんです。これも大事な言葉なんで、まあ、ちょっとね、覚えておいていただきたい言葉なんですね。刹那滅という言葉が仏教にあるんですね。刹那滅。この世のすべてのものは諸行とは刹那滅。
刹那とは短い時間を仏教で刹那と言います。
1秒間の60分の1を、一刹那と言いますから。まあ、それまた60分の1が1年と言ってね。1年もっと短いんですけども、この世のすべてのものは刹那滅。瞬間瞬間生まれては滅してるんです。皆さんの心も実はそうなんですよ。心も瞬間瞬間生まれては滅してるんです。このものもすべて。あらゆるものは、この、極めていくと、全部ですね、無常なんです。瞬間瞬間生まれては滅しを繰り返してるんで、この世の中で、あるものはないんです。だから当然、自分もないんです。言葉の響きがあるだけなんです。今、私と定義しました。定義した瞬間からですね、変化してるんです。心は瞬間瞬間生まれては滅してますから。ね。自分と決めた瞬間、これは私たちは変わらないものというふうに思いたいんですね。ね。これが自分だと定義したい。でも定義した瞬間からですね、変化してるんです。だから仏教では、自分というものはないんだと。我というものはないんだと教えるんです。もちろん皆さんのあらゆる意識が存在しますよ。でも本当の私は有意識で、もう瞬間瞬間変化しながら流れているのが私の生命の実態。あらゆる意識とはですね、この大きな川の流れのようにですね、ものすごい川の流れで瞬間瞬間、刹那滅でね、この因縁和合因縁和合で変わりながら続いているのが私なんです。でも私たちはこの変化に弱いというか変化が怖いんです。やっぱり変わらない実態が欲しいんです、ね、あるものを手に入れても変わらないで、ね、ずっと保ち続けたいんです。それで私たちは我に執着するんですね。あるいは物、まず私は変わらない、いつまでもね、私ならば若いままで生きていたいしね、元気なままで病気にもならずに死なずにずっと生きておりたい。これが我々のこの我に対する執着ね。いつまでもあると思ってるんです。あるところに執着してるんですね。でも真実はいくら、まあ、サプリ取ってもですね、いくら健康に気をつけても必ず老いていくし死んでいくんです。この諸行無常というこの真理を否定するからあなたは苦しんでると教えるんです。比喩非無という真理をあなたは跳ねつけているから苦しむんだと。あなたは右の剣、ね、変わらない自分があると思いたいんです。これはガーだけじゃなくて物物法といってね、仏教で物、いろんなものもね、ずっとこのままであってほしいんです。今の家もね、実はこの家も瞬間瞬間変化してるんです。どんどんね、やっぱりですね、古くなっていくんです。でも私たちは、無常が怖いために、ね、ずっと変わらないまま、この家もあってほしいし、体も、あらゆるものに対して執着して、 そしてとどめようとするんです。これがあなたを苦しめる。つまり右の拳、ね、今の状態がずーっと続いてほしいし、ね、自分との思いが強ければ強いほど苦しみます。だからこの右の拳が私を苦しめる、まあ、実際のことを言いますとですね、私はこの肉体だと、こう思っている間は苦しむんです。でも皆さんの本当の私は、肉体はこれ、この魂の入れ物というか、荒屋敷の入れ物だけなんです。仮の自分なんです。本当の私は、ね、荒屋敷、有識なんです。でもこれがわからないから、まだ心の内側が闇に覆われて気づかない状態だから、肉体と、あと自分が執着している子供とか、お金とか、そういう名誉とか、そういうものが自分だと思って、それに執着しているから苦しむんです。で、皆さんが執着しているものは全部あると思ってますね。あると思ってるから必ずそれは実際はないですから。まあないといえば、ね、ないこともないんですけどね。ずっと変わらずに存続するというふうに思っていたら必ずそれは裏切られます。私たちですね、どうして死が怖いんでしょうか。それはですね、あるものがなくなるから苦しいんです。こう思うから苦しいんですね。死が怖いのは、今のこの肉体が必ずなくなってしまうと。だからお金があっても不安なのは、お金がなくなってしまうとか、今若さがある。ね。まあ私も今ね、感じる、ね、年になりましたけどね。いつまでも若くないんですね。でも自分の若さがあると思っていたら、この若さはどんどんですね、ひむひむですから。ね、あることはないんです。あると思っているからね、なくなるのが苦しいんです。だから真理を悟れば、死も乗り越えられるんです。真理はあるのでもないし、じゃあ全くないかといったら、ないのでもないんです。このあるとかないとか、このね、邪見にとらわれている。ここがあなたを苦しめる原因だと。だからこの死を乗り越えるにはですね、受け止めていくしかないんです。現実を。皆さんが死んでも、私は亡くなりませんから。有意識はずーっとね、生まれる前からも、私はずーっとね、存続してたんです。そして死んだ後も残るんです。これが仏教なんです。それがわからないから、自分を肉体だと思ってるから、自分の持ち物だと思ってるから、右の拳にとらわれてるから、あったものは必ず失う。こう思うから苦しいんですね。肉体が私ならば必ず肉体は滅びる。苦しいです。だから死が不安であり、恐れ恐怖なんです。だからこの死の恐怖を乗り越えるには、仏教では有無を離れる、有無を離れるしかない。この間違った考えが邪見ですね。この邪見を下脱の氷によって打ち砕いていただかないと、皆さんのこの死の苦しみは乗り越えることはできないんです。だから自分がこのあるという考え方ね、私は肉体はずっとね続くんだと、ね、これがね、私たちを苦しめるんだと。だから真実はね、いろんなものから見てください、ね、あるようでないですから、ね、あるようでないのがこの世の全てなんですね。全くないこともないんです。あるようでない、ないようである。なんかね、まあ、ごまかされたような気持ちするかもしれませんが、これがこの大宇宙の真理ですね。まあ、半分あって半分ないようなものなんです。これが私の生命であり、肉体であり、物柄すべて、ね、瞬間瞬間変化しています。ものすごい勢いで、刹那滅で、ものすごい勢いで変化して流れているのが、この大宇宙の真理なんですね。 だから皆さんがこの諸行無常という真理を受け止められた分だけ執着は減ります。この我執を減らすにはですね、この諸行無常という真理をどれだけですね、受け止めることができるか、この受け止めるために整理も進められますし、またこの無常が受け止められるにはやっぱり安心感も必要ですから、やっぱり人とのですね、この人間関係も大事にして、この無常が受け止められるようなね、この人間関係というか心を支えてくださる人の存在も必要になるんです。仏教ではいかにこの諸行無常、比喩比喩、これが受け止められるかどうかにかかってるんです。どうしたら、受け止められるかと言いますと、仏教では自分ということが分かればいいんだと。真実の自己、本当の自分は我ではない、ね、業であると。荒屋敷が私、ね、有意識が私なんですね。この有意識とは今まで私たちが過去からずっと作ってきた業習字、業の種ですね。いわゆる私と呼べるものは過去やってきた経験、これしかないんです、ね、業と言いますね。業の種、過去いろんな行いをやってきた、これが全部荒屋敷に収まってますね。これが私なんです。でもところがこの荒屋敷にいろいろたくさんの業があるんだけども、これが暗いからわからないからね、心の外に自分というものを仮に設定して、そして見ている現実こそが自分だと囚われて、そして、執着している。それであなたは苦しむと。だからこの有意識の教えはですね、やっぱり正しく知る必要があるんです。外に向けてた眼をですね、内側に向ける必要があるんです。見てですか、これ全部私なんだと。こうやっぱり思えるためにはやっぱりですね、このやっぱり説法、拘束、ね、阿弥陀仏の、ね、光明、その阿弥陀仏の光明が説法となって実は現れますので、こういう説法を通して皆さんが聴聞によって、知恵を身につけ、正しい教えを身につけて、ね、私が苦しんでいるのは、ね、自分があると思っているから。仏教でいろんなあの言葉を使いますね。私たちいろんな言葉使いますけども、この言葉通りに物事は何一つないと教えます。まあ、私たちはですね、よく名詞、ちょっと名詞よく使いますね。名詞というのはいろんな物柄を認識するために、ね、これはマジックとか、ね、白板とか自分とか、まあ、いろんなあの言葉がありますね。で、言葉がを話した場合、それに応じたものがあると思っています。まあ、これは私たちの常識ですけども、でも真実から言ったら、言葉はあってもそれにふさわしいものは実は存在しないというんです。このマジックも実はありますけどもね、これは仮にあるだけなんです。ね、これ瞬間瞬間変わらないマジックはないですから。ね、ただ自分と言ってもね、自分に合ったものはないんです、ここには。例えば、自分の手と言ったらね、手は何とかさせますけど、自分はね、どこ探してもないんです。だから、自分というのも実はないんですね。まさに、我はないんです。仏教では、この名詞ね、を使って、私たちはいろんなものをね、この固定化します。実体化しますけど、ね。それを私たちは不安だから。真理がわからないから実体化して、変わらないものと思いたいだけなんですね。でも実際は、ね、言葉の響きだけであって、実際は、ね、名詞にあったものは、ないんだとこう知るんです。だから、自分というものは存在しないし、ね、この世で皆さんがあると思っているものは、ね、実はないんだと。まあ、ただ全くないかと言ったらね、もしあえて言うならば稀有という意味でありますけどね、仮にあると、この言い方はできます。因縁和合して仮にあります。この稀は仏教で因縁和合という意味があるんですね。いろんな因縁が合わさって今仮に一時的にあるだけ、もう瞬間瞬間変化してますからね。 変わらない実態はないんです。でまず私たちはいろんなものに執着しているのはですね、変わらないものがあると、ね、こう思いたいんですね。やっぱり無常を否定しているんです。だから、このですね、実体化、物事を実体化してこの右の剣に執着する私たちがね、じゃあどうしたらいいかといったらね、一つの方法がですね、できるだけね、動詞だけを使うと。例えばですね、よく言うのはですね、私があなたを愛しますと、こういった場合ですね、これで実は問題が起きるんです。私がね、あなたを愛しますと、この言葉きれいなんですけどね、私があなたを、がと他に分けてますね。これで問題を受けるんです。私があなたを愛してあげてるんだぞとかね、他の人じゃなくてあなたをと、真実はがも他もないんです。真実から言ったら、そういう私たちはね、私があなたをというね、主語、目的語と分けてますね。だから一番いいのはですね、動詞だけを使うんです。愛します、ね、これも使わない、これも使わない、愛します、あるいは信じます。今ね、イスラムの世界でも喧嘩してますわね。ユダヤ教、イスラム教、キリスト教といって、みんな信じてますけど、私はキリスト教だ。私はイスラム教だと。こうね、自分のやってることに執着してるんです。で、私はとかね、そういうのも一切省いて、私は信じてますと。まあ、信じるのはね、幸せになるためなんです。自他を分けずに、我他を分けずにね、ただ信じればいいんです。ただ愛すればいいんです。これが仏様なんです。仏様は我他に分けないんです。真理が見えてますから。ただ愛する、ただ信ずる。これをすれば我他はなくなっていくんです。だからひたすらね、この私がとかね、あなたをじゃなくて、私はなくて、愛してます、信じてます、これだけ使ってるならば対立は起きません。戦争も起きない。そしてどんどんね、我と他に分ける分別心が弱くなるんです。右と右に二つに分ける頃が減っていくんですね。あるいは善悪ね、価値がある価値がない、聖者、この二つに分ける心、これが苦しみの根源なんです。これ仏教では右の剣、右の剣、ね、物事を二つに分けて、そしてあるなしに囚われてるから、こだわってるから、あなたは苦しむんだと。だから発想の転換というかですね、真実はね、右でもなければ無でもないと。これはやっぱりよく知ることが大事ですね。そして実践においてはね、私も努力しようと思いますが、ね、愛しますとかね、信じますと。まあ、これでは相手は満足しないかもしれませんけどね、この動詞だけを使うことによって、実はこのガタクシの気持ちが弱くなるんです。そして右の剣右の剣にとらわれる気持ちが減っていくんです。まあ、こういうふうに仏教では教えられるんですね。だから三輪空と言われますね。三輪空、私が誰々に何々を、この三つを忘れるようにしようと。それはですね、このガタピシを減らすためなんです。皆さんの苦しみ、右の剣、右の剣を減らすための教えが三輪空。とらわれない、こだわらない、ね、これが大事なんで、とらわれない、こだわらない。こだわってるから苦しむんですね。ひたすら、ね、伏せならば、自死、施す、施します。これでいいんですね。だからこの右の剣、右の剣、ね、これが私たちを苦しめていると。まあ皆さんもね、今日のご縁を縁としてね、普段使っている言葉で一番多いのが、まず自分。必ず自分という言葉がいっぱい出てきます。ね、自分のもの、私はとかね。でもそんな私という言葉の響きだけであって、そういうものは私には存在しないんです。あと、ね、ある、ない。 これすごい多いです、ね、お金がある、お金がない、ねね、家族がいる、ね、いないとかね、もうあるなし、あるなし、この二つにとらわれているから、そこで必ずね、対立ね、そして苦しみね、恐れ不安もね、ここから起きますから。もし皆さんが無にあることに執着しなければ、ない苦しみなくなるんです。あると思ってるから、あるところに執着するから、あるものは必ずなくなるので苦しみが起きるんです。だから元々はなかったんだと、今因縁は起こして仮にね、そばにあるだけで、本当はあるんじゃないんです。今しばらくの間そばにあるだけでね、あるようでないんです。この真理が分かれば、どんな状態になっても、生まれ変わってもですね、どんな現実もね、あるがままに受け入れることができるんです。ただあるというところに執着するからね、それが失う不安恐れはここから来ます。もし無に執着しなければね、無が無になる不安や恐れはなくなるんです。ただ死の不安もですね、結局無に執着してるからなんです。だからここを徹底して、龍樹はですね、質の財派ウーム権で、ウムの権を徹底して破られた。それをそのまま受けたのがドンラン大師ですから、ドンラン大師が、ね、こういう内容をですね、三阿弥陀仏芸和三、三阿弥陀仏芸という本を書かれて、それを親鸞書にそのままご和三にされて、ね、これが皆さんの解決の道なんだと、はっきりね、私たちに教え示そうとされている内容であると、まあ、いうことをですね、噛み締めていただきたいと思います。はい、じゃあ休憩を入れたいと思います。